内貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、坂口牧野の人生相談をお送りします。パチパチということなんですけどね、はい、皆さんこれね、いつも言ってるかもしれないけど、はい、今回の相談はすごくね、わかるものすごくわかる
マジですか。
これぜひちょっと皆さんも聞いてもらいたいんですが、はい、相談内容です、はい、私は38歳、いい年齢ですね、38歳、製造業調達部門で働いています、まあ、入社以来ずっとですね、まあ、いわゆる地味だけど欠かせない仕事を積み重ねてきましたと、はい、でものづくりの現場を支えているっていう実感も確かにありましたということですね、はい、ここは素晴らしい。でところが、うん、このところふと自分はなぜ製造業に就職したんだろうと後悔めいた気持ちに繰り返し襲われますと。できっかけは先日の同窓会でした。で外資系金融にいる同級生が、うん、タワーマンションに住み高層階でのホームパーティー、年に何度も海外旅行に行く外資車に乗っていて、で本人に悪気はないと分かっていても、スマホに帰り道一緒に帰ってきたんですが、スマホに流れてくる彼の SNS の写真などを見ていると、うん、すごくなんか目をそらしたくなりました。で私は毎日毎日1円単位で原価を詰め、工程を止めないようにサプライヤーのところと声を駆けずり回ったりしているんですが、うん、どうしても手応えはあるのに、うん、生活の余裕という意味においてはどうしても比較してしまいますと。でもちろん分かっていますと、仕事はお金だけではない、それは分かってます、うん、現場でしか味わえない緊張感とかスキル能力、サプライヤーと築いた関係、うん、そういうものが自分を形作ってきたの事実でしょうと、うん、でとはいえもしあの時別の業界を選んでいたらという選択肢が頭から離れられないと、これ多分大学とかのことを言っているのかなですね、うん、で製造業の調達という職種は成果がよく分かりにくいし、うん、まあいろいろごちゃごちゃ書いていらっしゃるんだけど、簡単に言うと給料も安いと
なるほど。
で同級生の分かりやすい成功と比べるとなんか心がざわついてしまうと、はい、で38歳、この年からで異業種に挑戦できるかというと、まあ、ちょっと難しいかもしれないというのは分かっていますと、
はい、
まあ、あるいはね、まあ、ちょっと全く想像もしない道かもしれないし、うん、もしかして今こう考えてること自体もなんかちょっと間違いでね、
うん、
単に自分が分かっていないだけじゃないかという思いもあると。
なるほど。
で、まあ、そこ、まあこれくらい冷静には捉えているんだけども、こう気持ちの整理の方法や、あるいは本当に具体的にどうすればいいかっていうのを相談させてくださいということですね。これ俺個人的にはすごい分かりますけど。
いや分かりますよ。
これ どうですか。
いやいやいや、
直感で今の。
え、直感で、
うん、要するに直感で感想と、うん、そしてどうすればいいかっていう2段階で分けると、
うん、いやだから私も全然それは理解できて、
うん、
ただ、うん、例えば、うん、メーカーと金融っていうところの、
はい、
例えば私がやっぱりすごく就活をしてる頃にやっぱりしたのは、例えばね、生涯年収が1億違うとか言われた時期もあったわけですよ。
その
金融と製造業、
まあね、今はどっちかというとね、大手商社で部長になって年収5000万とかだったら、
うんうん、
下手したらね 2,3 年だけで一気に変わってしまいますからね。そうそうそう、
うん、だから、うんうん、ただ私は、うん、そういうことがありながらも自分は製造業を選んだところがあるので、
うん、
あんまり金融とかと自分自身で迷ったことはないんですよね、
はいはい、うんうん、
迷ったことはないんですよね、うん、ただ、うん、製造というふうに言ってもこれ業種がちょっと分かりませんけれども、うん、やっぱり作ってるものによってはすごく企業レベルが高かったりであるとか、うんうん、やっぱりその外資系とかにやっぱりその自分売り込んでそのうまく売れたらね、やっぱり給料って例えばなかなか倍って難しいけどね、
うん、
もう3割4割半、まあ、50% アップとかっていうのはあると思うんで、
うん、
要はね転職しなくてもいいんですよ、
うん、
転職しなくてもいいんだけど、そういう可能性っていうのが自分にあるのかどうかっていうのはなんかね、転職エージェントとかそういうところに登録してなんか確認してみたらどうかなと思いますかね。
三品和弘先生っていう、う
ん、はいはい、
私が尊敬する先生は、うん、立地っていう言葉を使って、
なるほど、なるほど。
で、立地というのはもちろん飲食店の立地でね、
うん、
どこにあるかによって売り上げが変わるという立地、
うん
うん、もちろんその立地の意味もあるけれど、
うん、
もう一つは結局何をやるかによっても
う
ほとんど決まっちゃうんだと、ね、だからもしかしたら頑張りようによっては500万600万とかね、
うん、
できるかもしれないけど、うん、500万が5億になることはなかなか難しいから、
うんそうですねう
ん、何をすでに選んでいるかによって大体が決まっちゃうということらしいんですね、
う
ん、
そうですね
でおそらく心の中では金じゃないと分かりつつも、うん、あまりにもこう前の同級生が外資系金融で稼ぎすぎてるのを見て、うん、さあ分かっちゃいるけどこの差は何なんだろうというのは多分思ってるんでしょう。
そうでしょうね、うんうん、まあでもね外資系金融とに例えば、うんまあ、勝手にその日系の製造業っていうふうに捉えてますけど、
うんうん、まあ合ってんじゃないですか多分
ですよね、うん、なんていうのかな、
うん、
そのクビになる可能性とかって考えたら、うん、ものすごくこうなんか精神的に安定した、
うん、
人生を送れてるっていうすごく大きなメリットがあると私は思いますけどね、
うんうん、だからクビというリストラクチャリングっていう、 そう、うん、割引率を掛け合わせると、うん、実は今もらってる収入以上に高いんじゃないかっていう議論は昔からあります
ね。そうですね、だからそれがあるんでやっぱりで逆にだからもうそこにだからもう、うん、そこのメリットじゃなくてやっぱりそのまあなんていうのかなその日々のそのリターンというか、うん、入ってくる金額っていうのに応するんだったらやっぱりそういう世界に身を投じるべきですよね。
私がこれを見た時にパッと思ったのは、うん、大手の外資系金融の調達部門は一つあり得るかなと、
ね、そうですね、そう私もだからそのだから金融って言ってもいろんな職がある中でやっぱり金、うん、調達っていう仕事もあるので、うん、
特にねサーバーとかの間接材の調達だったら、うん、でただ、うん、これがちょっと答えになってそうでなっていないのは、うんそこに行ったらそのご友人みたいな生活になるかっていうとちょっとそれはずれると思うんですよ。
まあそうですね、
はい、あくまでも大手外資系金融機関は間接財の人として取るわけなんで、
うんうん、
おのずと、まあ、ある種の収入の限界はあるかもしれません。
そうですね、
うんうん
まあ、
だから答えにならないのかしら。
いやいやなると思いますよ。だからそういうことをもやもやしてるんだったら、うん、じゃあ例えばその、ね、外資系金融のそのご友人と、うん例えば自分がじゃあ例えば今もらってるねサラリーと、はい、いろんな違う世界に打って出るっていうことで得られるサラリーっていうのを、うんまあ、比べというのはそういう可能性とかを見て、うん、じゃあ本当自分どうすんのっていうふうに問いかけるという
か、まあ、かつこうやって悩むのが人生そのものだと思いますからね、
うんうんうん
でまあ、とはいえ行動しないと全て変わらないんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、あとはもうねこの相談者次第だと思うんですけども、うん、うーんね、うん、ということでちなみに次の曲にもつなげてお伝えするんですけども
はい、はい、
ここまでが坂口真希の人生相談でした、うん
はい、
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに。